ンミュゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密。11月今月もフリーマンオフィスの中村麻里さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月は、はい、
アパレルデザイナーという作品なんですけれども、邦画です。
邦画、
はい、
久々のかな。
そうですね、
はい、楽しみ。
まあ、本当にタイトルの通り、はい、ファッションデザイナーのお話なんですけれども、主演が高橋真信さんということで、はい、もう私の中では高島さんって聞いたら、もう本当古くて申し訳ないんですけど、はい、もうホテルのイメージが、もうお仕事系の作品だと、もうホテルっていうイメージが強いんですけども、はい、またね、あれからもう30年近く経ってますかね。
そんなに経ったかしら、そうか。でも、高島さんっていうと、やっぱり、うん、コメディってもうちょっとね、期待しちゃう部分がかなりありますよね。
ちょっと面白いシーンもあるんです、クスッとできるシーンもあるんですけれども、まあ基本的には割とちょっと変わり者のデザイナー役、まあやっぱりデザイナーってちょっとアーティスト気質というか、そういうちょっと変なおじさんみたいなところがすごく高島さん板についてたんじゃないかなと思うんですけれども。
そうなんですけども、はい、ファーストシーンからちょっとなんかね、はい、水も滴るいい男みたいな感じで、
そうですね、
ちょっとインパクト大ですよね。
はい、うん、私ちょうどもうなんか途中から、はい、ちょっとロングのコートみたいなの着てるシーンと、あとちょっともはもはの髪型、あれ見てる瞬間シルエットで、これってシャーロックの時のベネディクトにめちゃくちゃ似てないかなと思って
もしかして意識してたかもね。
ベネディクトみたいな感じで
ね、そう。それにそういう要望のことを言うと、はい、ね、デザイナー役じゃないですか、
はい、
デザインを描く手がね、はい、指がね、
はい、
すごい綺麗だったというのが、はい、まあ撮り方が良かったのかご本人のもちろん、ね、はい、指が綺麗で、はい、あ、そう、こういうのって大事と思って、はいはいはい、そういうなんか夢をね描く人の手がやっぱり、はい、ね、まあ私みたいにゴツゴツしてたらちょっとあれかなと思って、ね、なんかすごい手が綺麗だったという、
はいはい、
そんなところにちょっと惹かれました。
はい、なんかドラマとか映画ってやっぱり医療系、はい、あと刑事物っていうお仕事関係の作品ってやっぱりちょっと偏りがあるというか、まあ鉄板というかそういうとこがあると思うんですけども、ここ数年こう、なんでしょう、重版出退っていう編集のこの、を描いた漫画からドラマに、もうドラマ化されたのもあれ3年くらい前になるんですけれども、で今も結構そういったアパレルデザイナーとか、あとそういった編集者とか、ちょっと変わったというわけじゃないんですけれども、ちょっと専門的で、なんだろうな、みんなが裏を知らないけど知ると面白いみたいな漫画とかドラマっていうのが、ちょっとじわじわヒットしてるというか、
ほうほうほう、
来てるなっていうふうに思っていた中で、うん、まあ今回も今全然連載してる漫画とかもあるんですけど、うん、今回は全然別なんですが、うん、それとは、うん、またこういった作品が出てきて、うん、裏を描くっていうのは変な、なんか暴くっていう意味ではなくって、いろいろちょっと問題提起をしてる部分もあるんじゃないかなというのもあって、うん、まあ今回テーマとしては、うん、やっぱり日本のファッションが、ファストファッションこう、海外から来たものがこうどんどんどんどん入ってきて、日本のそのいいものが売れなくなっている中で、でも今フォーエバー21とかが倒産したりとかっていうことで、やっぱり流れとしてまた変わってきているのではないかなっていうところで、
アパレル業界もね、
そうですね、
うんうんうん、
で結構今までは雑誌があってモデルさんがいて、うん、でそのモデルさんの、まあ、真似をすると言ったらあれなんですけれども、うん、それがこう可愛いとか綺麗とか、うん、そこに向けてこう女の子たちが行くみたいな感じだったのが、うん、今一般の子とか、あと YouTuber とかがインフルエンサーになって、うん、ちょっと自分のブランドみたいのも結構立ち上げやすくなってたりするんですけれども、
うん、
だけど結局誰かのどこかのパクリだったりとか、うん、粗悪品だったりとかっていうところがあって、うん、このままでいいのかっていうところにちょっと今回問題提起みたいな感じで、
うん、そうですね、本物はなんだとか ね、そういう感じがね、
そうですね、
出てましたね、作品の中にね、
はい、
でそれを残したいというか、
はい、
それを今示したいみたいなね、はい、そう、これはじゃあ原作があったんですか。
原作はない作品
ですか。ちゃんと、
はい、
一から立ち上げた作品。
そうですね、
あ、はい、そうなんだ、私妹がね、やっぱり、はい、アパレルというか、まあ、はい、それこそパタンナーだったので、
あ、そうなんですか。
鶴岡山っていうところの、はい、でパタンナーがああやって、
はいはいはい、
こう立身出世じゃないけど、はいはい、ちょっとしたきっかけで、はい、なんかデザイナーと知り合い、あ、こんなことあるのかななんてすごいそういうストーリーの、ね、展開にも結構夢があるなと思って見てましたけど、はいはいはい、あの、そうパターンナーの女の子の代わりを、
はい、ね、はい、
あの最初すごいなんかボロボロっていう感じで、はい、なんか足もガニ股な感じで、はい、それがだんだんね、はい、こう仕事を任されて彼女の成長物語でもあるなみたいな、
は
い
は
い、
そうですね、あの、まあ、今回はあの藤原、はい、ごめんなさい、藤本、はい、っていうあの高島さん演じる、はい、あのちょっと偏屈な
デ ザ, イナー、
はい、デザイナーがいて、はい、で堀田茜ちゃんと出会うんですけれども、はい、ひょんなことから、はい、でまあ、彼女が珍しい、今では珍しいこう手で、はい、あのパターンを引いて、でそこから CAD に落とすっていう、結構そのなんだろうな、基本をきちんとやるタイプの子 で、 で彼女 の、 その仕事ぶりに惚れ込んで、まあ、自分が一回辞めてしまった古巣 の、はい、あの会社、デザイン会社に、アパレル会社にこう戻ってた時に新しいプロジェクトチームにその彼女を引き入れてっていうところなんですけれども、本当に結構キャラクターが濃くって、はいはい、いいね、ちょっとなんか結構ありがちな3人組、はい、ちょっといびる感じの3人組がいて、ちょっとおちゃれっけた感じの男の子がいて、はい、みたいな感じで、はい、であとそこプラスあのやっぱり洋服のメーカーなので、あの靴の部分が弱いということで、うん、あのプレス担当の高島玲子さんが出会う、はいはい、あの女性がちょうど靴職人ということで、はい、またこれもね
なんかいい配置をしてますねっていう映画的に、ね、そうですね、と思いました。
で彼女をあの 靴部門が弱いってなってる中で、そのひょんなことから知り合った、うん、その靴の職人の女の子も引き込んでっていう感じ で、うん、で
いいチーム作って、チームが一丸となって目指したファッションショーっていう、
そうです ね、 このね、
そこに向かってるのがなんか学園祭に向かうバンドみたいで結構ちょっと頑張れってみんなが思いたくなると。
そうですね、はい、はい、でも本当にあの生地選びというのも、うん、本当生地探しから、うん、はい、あの一つものを作り上げていく中でいろんな人が関わっていくっていうところは、うん、本当にこの洋服作りだけじゃなくってどんな仕事にも言えることであって、
う
ん、
チームでね、
そうですね、
やるという、
やっぱりチームで何かあの、まあ、それこそ今のこの番組もそうですし、ね、まあ、映画自体もそうですし、うん、どんなものってやっぱり一人だけで全部やってることって、うん、まずねなかなかないと思うので、そういったところがあのいろんなお仕事に共通して言えることであって、であのやっぱり日本の良さというか、うん、その一つのものをそのいいものを作るっていう、はい、あのところがすごく日本らしさなのかなっていうところなので、うん、まあ、この映画を通じてそういったところをあの感じていただいて、お仕事にこう、はい、取り組んでいく気持ちを、ね、あ、そうですね、
あ、なんかいいまとめでありがとうございます
で私は思いました、
はいはい、そうで、じゃあ2曲目はそのなんていうかな、印象的だったのはやっぱりファッションショーのシーンですよ ね、
そうですね、はい、シーンでも使われてる、はい、あの主題歌なんですけども、はいはい、ソラさんのデスティニー、
読書紹介コーナーリブル、
はい、本をね、読んだ本をご紹介しているコーナーでございますがあの私、TN0202 というね、バンドというかユニット最近やっておりまして、ピアノ、キーボード、シンセサイザーの武田理沙と、それからベースの星千佳と、そして私南谷朝子が3人で、うん、音楽を作っているわけなんですけれども、その TN0202 が10月に、関西地方をツアーしておりました。どこ行ったかな、神戸、大阪、それから京都、それから名古屋はまあ関西じゃないですけれども、なんていうのを回って歩いている時にですよ、ある、関西の、そう京都の、ファンの方に、その方は、文楽のね、とても、ごひいきさんでもいらっしゃる方なんですけれども、その文楽のごひいきさんの方に文楽芸談というね、これ面白いからお読みなんしみたいな感じで、いただいたんですけれども、このね、文楽芸談という、三味線の竹沢団七師匠の 本がすごく面白いですよ、これが。それなのでちょっとご紹介したいと思います。団七師匠という人はですよ、そうですね、あ、すごい、あのサインもしてくださってますけれども、あのそうですね、人形浄瑠璃ずっと若い頃からというか師匠に、この方がそうですね、初舞台、10代の頃初舞台から、師匠にずっとついて、今ではもうとても重鎮の方で、団七師匠といえば、そうですね、あのほとんどの文楽の公演で、拝見することができるんですけれども、このね、団七師匠のこの語り口というのがとても、なんていうのかな、あのお茶目で面白いんですよ。なんかちょっとこう何でもお笑いにとってしまうみたいな、そういう、言い方を、多分普段からとっても、おしゃれでお茶目な方であると、察するところですよ。あの私はそうですね、あのその文楽のごひいきさんに何回か連れて行っていただいて、あのなんだ、曽根崎あたりの大阪の、そうですね、あの文楽劇場がある近くです、曽根崎あたりのバーとかそういうところで時々拝見、あのお姿を拝見したことがあるんですけど、隅っこの方に座ってチワっていう感じでとても可愛らしくいらっしゃるんですけど、その方が書かれた、本です。あの東方出版というところから文楽芸団、この芸団が何とも面白いのが、あのこのね、団七師匠はご自分のお姉さんが吉田文雀というね、あの方の、人間国宝の方ですの奥さん だったんですって。それで、あのそのお姉さんが、うちの弟がなんか三味線好きになっちゃってやりたそうなんですよと口添えしてくれて、自分は入ったんだとね、そんなようなことから始めて、団七師匠は昭和28年に、京都の、先生、お師匠さんのところに入門して、その日からこう7時に起きてお掃除してとかね、あの子供たちの朝ごはんのお供してとか、すごい、それが、向かいの何やら言って、あれ買ってこい、お金は何言うてんねん、買ってこい、買ってこいとちゃうで、買ってこいというのは借りてこいやというね、そういう風な書き方で、京都弁の難しさみたいなのを、紹介してくださったり、まあとにかく、この方は、団七師匠は名古屋でお生まれになった方なので、あの関西弁とかね、大阪弁とか、あのそれが自分では無理かなと思っていたからこそ、文楽の太夫にはならず自分は三味線を始めたんだみたいなことも書いてらっしゃいます。あの三味線弾きで、なんか名古屋弁だから太夫になれないというのもないと思うんですけど、まあ現に、今ちょっと、飛ぶ鳥も落とす勢いの、そうですね、あのロセ太夫さんね、ロセ太夫さんは東京出身の方でありまして、はい、あのお父様とかね、お母様、あの血縁の方に文楽の、なんだ血筋というものはないんですけれども、とっても今、注目の若手といってももう50代ですよ、若手株だというので、ロセ太夫さんなんかは、すごく今、そうこの間、あのなんだ新人賞を、文化庁の、ね、文科省の新人賞を取ったんじゃないかなと思いますけど、まあ、そんなような、その、ロセ太夫さんとも多分三味線でご一緒してらっしゃるんじゃないか、団七師匠に弾いてもらったら、とってもいい風に語れるんじゃないかななんて思いますけれども、その、団七師匠の、修行は一生とかね、地方巡業とか、こうなんとなくいろいろチャプターに分かれてますけれども、すごく、写真も入ったりして、文楽というか団七師匠の、そうですね、生きてきた道とか、それから物の見方とか、とても、クールで、おしゃれで、ちょっと、ユーモアが効いた、そういう、芸談がとてもたくさん書いてありますので、この本おすすめです。文楽芸談、三味線の竹澤団七師匠の、つぶやきということで、聞き手と一緒、あの聞き手の方が、聞き取りをして書かれたというようなことで、聞き書きは荒木幸葉さんとお読みするんでしょうか、 雪、雪、あの降る雪に破るという字を書いて、まあ、これペンネームでしょうけれども、東方出版から出版されています文楽芸談、すごく面白かったので、ちょっとどこかでお手に取ってみてください。では3曲目はサルビアの花。 Rain